こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不動産投資絶対にやってはいけない39の落とし穴は、名取浩二と杉田拓也による不動産投資で生じやすい判断ミスを扱う実務思考の解説書である。題名の通り、収益物件の購入、融資リフォーム、空室対策管理といった賃貸経営の各局面に潜む落とし穴を取り上げ、安易な成功法則への依存を占める。紹介情報では、著者の一人である名取は長期にわたり収益不動産の取得と運営に携わってきた投資家として位置づけられている。本書の目的は特定の物件類型や派手な利回りを推奨することではなく、投資判断の前提を点検することにある。不動産は購入後も融資返済、修繕、入居者募集、管理会社との連携が続く事業である。本書はこの継続性を見落として起きる失敗を複数の具体的な警告として整理する入門から中級者向けのリスク管理書といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、融資承認を物件の安全性と取り違えない視点。本書が明確に警告するのは、銀行から融資を受けられることをその物件が安全で収益性も高いという保証だと解釈する考え方である。金融機関の審査は担保評価、借り手の属性、返済能力、融資方針など複数の要素によって行われる。したがって融資の可否と投資家自身にとって十分な賃料収入や将来の売却可能性があるかは同じ問題ではない。シャツリが大きいほど、金利空室、賃料下落、予想外の修繕費といった変化が毎月の資金繰りに与える影響も大きくなる。本書の問題提起は、融資を利用すること自体を否定するものではなく、他者の審査を自分の調査の代わりにしないという点にある。購入前には想定賃料が下振れした場合、空室が発生した場合、修繕が重なった場合にも返済と運営を維持できるかを検討する必要がある。百入条件を読み解く作業と物件の収支を独立して検証する作業を分けることが、過剰なレバレッジを避ける第一歩となる。次に、表面利回りだけでボロコ建て投資を判断するアウサ。低価格で取得でき、高い利回りを表示しやすいボロコ建て投資は魅力的な手法として語られがちである。本社はこの物件類型で高利回りを目指せば良いという単純化に注意を促す。取得価格が低くても賃貸可能な状態にするための修繕費、設備交換、雨漏りや構造に関わる対応、募集期間中の支出を含めれば実際の投下資金は大きく変わる。また戸建ては1個の退去がそのまま家賃収入ゼロにつながるため、複数号を持つ集合住宅とは空室リスクの現れ方も異なる。重要なのは広告上の利回りではなく、購入費、回収費、保有中の維持費、税金管理の手間を織り込んだ後に収益がどの程度残るかである。本書の警告は、古い物件を一律に避けるべきだという結論ではない。状態を精査せず、再生の難易度や地域の賃貸需要を確認しないまま、安さと数字の見栄えに飛びつくことが危険だという指摘である。物件の価格ではなく、賃貸事業として成立させる総費用と時間を評価する姿勢が求められる。さらに、営業担当者の提案を検証し投資判断を自分で担う。本書ではワンルームマンションの営業担当者を無条件に信頼する危険性も扱われる。不動産会社の担当者は重要な情報源になり得る一方、販売側には制約を目指す役割がある。購入者の長期的な収支や資産形成と販売側の優先順位が常に一致するとは限らない。このため、提案された家賃設定、空室保証、将来の売却見通し、修繕計画、管理費や修繕付立金の水準を説明だけで確定事項とみなさないことが必要になる。特に区分マンションでは、占有部分だけでなく建物全体の管理状態や長期修繕への備えが保有コストと流動性に関わる。購入者は周辺の賃貸需要や類似物件の条件を確認し、収支の根拠を自ら追う必要がある。本書の特徴は、営業担当者を敵視するのではなく、情報の受け手が判断責任を手放さないことを促す点にある。魅力的な提案ほど前提条件を分解して確認する。比較対象を持ち、不利なケースでも計算し、理解できない契約条件を残さない。この基本動作が、情報格差の大きい取引で損失を避ける実務的な防御策になる。そして、長期ローンを資産化の自動装置とみなさない、長期ローンを返済し続ければ、最後には不動産が財産として残るという見方も本書が警戒する典型的な前提である。返済の完了は所有権の確保を意味するが、それだけで投資の成功は決まらない。保有期間中に得られる家賃が空室、賃料下落、管理費、修繕費、税負担、金利負担をどこまでカバーするかが重要であり、返済前に資金繰りが悪化すれば、望まない売却を迫られる可能性もある。また建物の老朽化や地域需要の変化によって、ローン完済時の資産価値や賃貸力が購入時の想定を下回ることもある。 したがって投資判断では完済後の姿だけでなく返済期間全体の耐久性を考えなければならない。本書の問題意識は借金を悪とするものではない。キャリを用いるなら返済比率、金利条件、収支余力、将来必要となる資本的支出を一体で把握すべきだという点にある。長期保有を選ぶ投資家ほど当初の収支表を固定的な予言として扱わず、運営状況に応じて計画を更新する必要がある。ローンは資産形成を助ける手段であり、資産価値を保証する仕組みではない。最後に、購入後の賃貸経営を継続運営として管理する本書は、投資とは物件を買って放置すれば良いものだという発想を退ける。賃貸不動産の収益は、購入時の価格交渉だけでは完結しない。入居者募集、空室期間の短縮、退去後の現状回復、設備不良への対応、リフォームの優先順位、管理会社との意思疎通など、日常的な運営の質が収支を左右する。空室対策も単に家賃を下げることではなく、地域の需要、物件の状態、募集条件、管理対応を踏まえて考える必要がある。修繕についても費用を抑えることだけを目標にすると、入居者満足や建物の競争力を損ない、那智の空室や大規模支出につながりうる。本書が複数の落とし穴として示すのは、購入前の分析と購入後の管理を切り離す危険である。少額の投資なら安全、反対に高額物件は危険という見方にも、金額だけでリスクを測る単純さがある。重要なのは価格の大小ではなく、自己資金、借金、収入の分散、物件の管理可能性、予備資金の関係である。投資規模を判断する際にも、購入後に必要な意思決定と運営能力まで含めて検討することが、本書の実務的な主張につながっている。結論として、本書は不動産投資をこれから始める人、すでに物件を保有しているものの判断基準を見直したい人に適した一冊である。とりわけ融資がつく物件、低価格の古い戸建て、高利回り表示、営業担当者の説明といった分かりやすい魅力に接した際、何を追加で確認すべきかを考える入り口になる。不動産投資では購入価格だけでなく、借流返済、空室修繕、管理、賃料変動を含めた長期の収支が問われる。本書はその前提を失敗しやすい思い込みの形で整理しているため、抽象的な精神論よりも自分の検討手順の弱点を発見しやすい。類書には短期間での規模拡大や特定の物件戦略を強調するものも多い。その中で本書が際立つのは、万能な必勝法を掲げず、投資家が陥りやすい過信と判断の省略を正面から扱う点である。ただし、39の注意点をそのまま結論として受け取るのではなく、物件の所在地、状態、資金状況、運営体制に照らして検証する姿勢が必要となる。購入前の点検表としても、保有物件の運営を見直す材料としても活用できる実践的なリスク管理の書である。ご支援いただける場合は、名取浩二。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。